声の広報、司法日立、令和5年、2023年、3月5日号、ナンバー1739、目次、表紙、1ページ、特集、日立市って本当はすごいんです、プロジェクト、第10弾。君と日立を守りたい。2ページ。できていますか？災害への備え。7ページ。日立駅前大型商業施設の愛称、日立へに決定。日立駅前大型商業施設内、日立市役所、日立駅前出張所。5月1日月曜日オープン。5月6日土曜日から支所の休日開帳日が変わります。以上8ページ。ゴミカレンダーをご活用ください。瓶類の拠点回収をご活用ください。以上9ページ。日立市長選挙。日立市議会議員一般選挙、郵便投票制度などについて、市営霊園の使用者を募集します。以上10ページ。南部地域日立モバイルスタンプラリー、日立シビックセンター、日立市民会館の催し。以上11ページ。シリーズ、季節の便り、60。シリーズ、ストップ、消費者トラブル、43。以上、12ページ。新型コロナウイルス関連情報、13ページ。マイタウントピックス、街の話題、14ページ。情報広場、お知らせ、16ページ、催し、18ページ、講座、19ページ、募集、子育て、以上、20ページ、自主グループ、会員募集、県内産農水産物の出荷制限、自粛状況、市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上、22ページ。ウミユの捕獲場、一般公開中。24ページ。目次終わり。表紙。事故や災害などの、もしも、の時に、私たちを守ってくれる消防。金剛では、知っているようで、実は知らない、消防の世界をご紹介します。表紙イラストは、アルファベット大文字表記の、消防日立の文字と、活躍する消防士たちの姿がデザインされています。また、表紙右上に、令和5年度ゴミカレンダー、本号と同時配布中と記載されています。主な内容。特集。日立市って本当はすごいんです。プロジェクト。第10弾。君と日立を守りたい。2ページ。できていますか？災害への備え。7ページ。ゴミカレンダーをご活用ください。9ページ。
特集。日立市って本当はすごいんです。プロジェクト第10弾。君と日立を守りたい。消防日立。アルファベット大文字。 表紙1ページから5ページの紙面は黄色です。事故や災害などのもしもから私たちを守ってくれる消防。そんな消防の皆さんがどんな毎日を過ごしているかは案外知られていないかも。苦しい時や困った時、いち早く駆けつけてくれたあの大きな背中はどうやって作られているんだろう。金剛では知っているようで実は知らない、奥深い消防の世界へ皆さんをご案内します。問い合わせ、広報戦略課、内線295、予防課、電話24-0119。2、3ページ見開き中央に、消防隊、救急隊などの各部隊の制服姿のイラストが大きく描かれています。また、各込み出しには、昔の火消し道具、まといのイラストがついています。消防士になりたい。採用試験に合格した後は、消防学校に半年間入校し、志を同じくする仲間と共に、心身を磨き上げます。卒業後は、各消防署に配属となり、市民の安全のためにその一歩を踏み出します。消防職員採用試験。合格。消防職員として採用。消防学校入学。半年間入寮。消防署へ配属。階級別平均年齢。消防士 20.5 歳。消防副士長 24.5 歳、消防士長 28.2 歳、消防司令補 36.1 歳、消防司令 46.4 歳、消防司令長 52.1 歳、消防官 57.5 歳、消防政官57.0 歳。こんなにあるんだ、消防署。各消防署や出張所などが連携し合って、市内全域をくまなくカバー。災害や事故が発生しても、素早く現場に駆けつけることができます。本部、一箇所。日立市消防本部。消防署、四箇所。日立消防署、多賀消防署、南部消防署、北部消防署。出張所、2カ所。田沢出張所、縦横出張所。派出所、1カ所。西部機関員派出所。日立市の地図に印が付けられています。日立の消防についてはこちらをチェック。日立ナビにも詳しく掲載しています。QR が3つあります。1つ目、日立風。2つ目、消防ホームページ。3つ目、日立ナビ。日立らしい消防。南北に長い海岸線を持ち、阿武隈山系の山々から複数の河川が伸びる日立の町。海と山に囲まれた自然環境や都市機能などに対応した日立らしい消防の特徴をピックアップ。1、県内2位を誇る救急対応スピード。119番通報を受けてから患者を病院に引き継ぐまでの時間が平均 36.8 分、県内平均 44.1 分と県内2位のスピードを誇ります。2、ドクターカー、ラピッドカーの同時運用。2台同時の運用は県内で日立市だけ。医師が同乗して現場に向かうので、いち早く医療が受けられます。 3. 県内8カ所のみ配置。高度救助隊。人命救助に関するより専門的な教育を受けた隊員で編成。日立市を含む8カ所のみ高度救助隊を配置しています。4. 県内初、土砂、風水害に特化した車両の配置。県内で津波、大規模風水害対策車、水陸両用車が配置されているのは日立市だけ。積載された土砂、風水害用資機材で人命救助を行います。5. 水難事故のプロ、水難救助隊。海や河川のある日立市ならではの部隊。水難事故対応のエキスパートとして日々鍛錬しています。6. 赤バイクの活躍。日立市、つくば市、稲敷広域のみ配置。被害状況の迅速な確認や、林野火災予防パトロールに活躍。消防の部隊。職員総数283人。日立市には県内初の女性救助隊員が。消防には業務ごとに複数の部隊が存在します。その中でも特徴的な部隊や制服などをご紹介します。消防隊106人。ボンベ等を加えると、合計で約25から30キロの重さに、約1200度の高温に40秒ほど耐えられる防火衣。現場での消火活動や人命救助を行う部隊。近年では火災現場以外に、救急現場に出場することも増えています。救急隊51人。戦と救命指数。感染予防のため、感染防止衣を着用。救急現場で対応する命の最前線の部隊。医師の指示のもと、特定の医療行為を行うことも。救助隊64人、高度救助隊16人、特別救助隊32人、水難救助隊16人、レスキュー隊と呼ばれることも、人命救助に特化した部隊、高度救助隊、特別救助隊、水難救助隊に分かれており、各種災害に対応します。水難事故。潜水士の資格を持つ隊員で編成。県内でも数が少ない水難救助隊を設置。救助ボートなどで水難事故対応に当たります。特殊災害。防護服は危険度に応じ、レベルが4段階に分かれている。各生物、化学兵器などのNBC 災害の際に化学防護服を着用します。NBC 災害、ニュークリア、核、バイオロジカル、生物、ケミカル、化学。この他にも消防で働く職員は多数います。消防士になったら、職員の勤務には交代勤務と毎日勤務の2つのパターンがあります。日立市における消防職員の勤務割合は、交代勤務が約 85%、毎日勤務 15%、平日の8時30分から17時15分までの勤務形態、各所の所長や消防庁、消防総務課などの職員に多いシフト。交代勤務 85%。職員を後部とオツ部の2グループに分け、24時間ごとに交代する勤務形態。 8時30分から翌朝8時30分まで勤務し、大交代で部が切り替わる。数サイクル勤務すると週休があります。現場への出場がなかった日の交代勤務の1日をご紹介。6時30分、日朝点検、事務処理。7時30分から8時、朝食。8時30分、大交代。車両及び資機材点検、事務など。9時30分、訓練や調査、事務処理。12時、昼食。13時、訓練や調査、事務処理。17時30分、夕食。18時30分、事務処理や掃除、事務申し送り、日夕点検。20時、事務処理や訓練、研修など。22時、仮眠。この間、交代しながら受付勤務などを実施。結構事務仕事も多いんです。交代勤務経験者の本音。早朝や深夜の出場もあるので、緊張感があり、身体的、精神的負担は正直大きいです。ですが、勤務が終われば翌日は一日休み、自分の時間を過ごせます。仕事とプライベートのメリハリがあるので、慣れれば結構いいですよ。ピックアップ。緊急消防援助隊って?大規模災害や特殊災害が発生すると、被災地の消防機関だけでは対処が難しいことも。そのような場合、被災地からの要請を受けて、各都道府県の消防本部などが、緊急消防援助隊として応援に駆けつけます。なお、日立市は、緊急消防援助隊、茨城県代表消防機関代行を務めています。おいしい消防飯。多忙な職員を支える消防飯。実は職員が自ら調理しています。いつ作るの?毎日、汁物などの簡単なものを作っています。土曜日曜日の夕方には、力の出るスタミナ満点の消防飯を作ることが多いですね。誰が作るの?主に若い職員が担当します。ですが、日によってはベテラン職員が作ることも。先輩の作ってくれた料理はさすがの美味しさです。どんなメニュー?各自の食事時間が違うので、いつでも食べられる作り置きが基本。一度にたくさん作れてすぐ食べられる簡単なメニューが多いです。中でも、何種類ものルーで食材を煮込んだカレーは絶品。翌朝のカレーうどんも定番のお楽しみです。出場件数。令和4年。火災37件、約10日に1件、電気関係9件、コンロ6件、タバコ5件、ほか。救急9789件、1日に約27件、急病6936件、一般負傷1325件、交通事故370件、ほか、救助117件、約3日に1件、建築物等による事故41件、交通事故21件、火災19件、ほか、防火水槽883箇所、消火栓1189箇所。 さまざまな消防車両、それぞれイラスト付きです。あらゆる災害に的確に対応できるよう、消防にはさまざまな特殊車両などを配置しています。海沿いの町、日立市で特徴的な車両は、津波・大規模風水害対策車と水陸両用車、どちらの車両も県内で唯一配置されています。津波・大規模風水害対策車1台。冠水地域での人命救助活動に特化した特殊車両です。2014年に総務省消防庁から無償で貸与されました。水陸両用車、救命用 FRP ボート、高機能救命ボートをはじめ、多くの水害用資機材を積載し、災害時の救助探索活動で活躍します。最近では、緊急消防援助隊として、静岡県熱海市の土石流災害、令和3年7月の際に出場し、救助活動を行いました。水陸両用車1台。水陸両用車は、タイヤが8つついており、一般的な消防車両では走行が難しい、災害時の悪路や冠水地なども力強く走ります。水陸両用車、高機能救命ボート、救命用 FRP ボートが、津波・大規模風水害対策車にすべて積載。救急車9台、ポンプ車8台、化学車2台、救助工作車2台、赤バイク5台、はしご車3台。一番背の高い消防車両は、日立消防署に配置されている先端屈折はしご車です。はしごを伸ばすと、なんと35メートルの高さに。これは、ビルだと11階、キリンだと約9等分の高さに相当します。イラスト。素朴な疑問 Q&A。 Q。なぜ消防車は赤いんですか？ A。最初に輸入された消防車が赤色だったことや、注意を引く色であることなどが理由と言われています。なお、運輸省令では、消防車の色は赤色ではなく、朱色と決まっています。Q。消防車や救急車は誰でも運転できるんですか？ A。消防本部内の試験に合格して、機関員に任命された隊員が、消防車や救急車などの消防車両を運転しています。Q。事故の現場に消防車が来たんですが、A。救急隊だけで患者の搬送が難しい場合、2階や重症者など、や、近くの救急車が対応できない場合などに、他の消防署の消防車が救急現場に出場することがあります。動画で見る消防。動画は各 QR からご覧ください。茨城県内初の女性救助隊員を動画で紹介。自分の力で守れる命がある。災害に挑む彼女の姿に密着。再生回数 4.4 万回突破。動画表紙画像は、密着消防、茨城県内初の女性救助隊員となっています。QR があります。消防ワンポイント。空気が乾燥し、火災が起こりやすいこの時期、火災予防のポイントをわかりやすく紹介します。守ろう、安心安全な街、日立。 動画の表紙画像が4つあり、それぞれに QR があります。1つ目、消防ワンポイント、キッチンの火災。油断禁物、天ぷら油火災。2つ目、消防ワンポイント、電気が原因の火災。コンセントの使い方に注意。3つ目、消防ワンポイント、身近に潜む火災。命を守る10のポイント。4つ目、消防ワンポイント、放火による火災。放火されない、させない環境に。表紙画像終わり。
できていますか？災害への備え。東日本大震災から12年。3月11日で東日本大震災から12年が経過します。東日本大震災以降、熊本地震や福島県沖地震など、全国各地で大規模な地震がたびたび発生しています。また、内閣府は、日立市にも被害が出ると想定される、日本海溝、千島海溝周辺海溝型地震など、高い確率で今後30年以内に大地震が発生すると発表しています。地震は来るかもしれない、ではなく、いつか必ず来ると考え、事前に備えることが大切です。東日本大震災の経験を忘れず、自分や家族、地域の方など、大切な人の命を守るため、改めて日頃からできる備えを確認しましょう。チェックしてみよう。あなたは大丈夫？減災のための5チェックポイント。5つの各チェックポイントのシンボルマークと説明があります。1つ目。シンボルマークはラジオです。防災情報の収集手段を確認。テレビやラジオ、インターネットのほか、市からの防災行政無線やホームページなどで防災情報を確認できます。毎日午後4時55分に放送される天気予報で、ご自宅の個別受信機が正常に受信できているか確認しましょう。二つ目、シンボルマークは家具です。家具の置き方を工夫。大地震における怪我の原因の多くは、家具類の転倒、落下、移動によるものと言われています。家具は必ず倒れるものと考え、固定器具などを活用した転倒、落下、移動の防止対策について改めて確認しましょう。3つ目、シンボルマークは水のペットボトルです。備蓄品を確認。食料や飲料水など、最低3日分、できれば1週間分のほか、子ども、乳幼児がいる家庭、高齢者がいる家庭など、家族構成によって必要となるものを考え、備蓄しておきましょう。飲料水、1人、1日3リットルが目安。4つ目、シンボルマークは非常持ち出し袋のリュックです。非常持ち出し品を確認。避難生活で必要となる飲料水、食料、生活用品を詰めた非常持ち出し袋を用意しておきましょう。発災時、すぐに持ち出せるよう、保管場所を家族で共有することも大切です。昨年度、全世帯に配布した非常持ち出し袋をご活用ください。5つ目、シンボルマークは地図とその地図上のピンです。避難場所や避難経路を確認。いざという時に慌てず避難できるよう、ハザードマップなどを活用し、避難場所や避難経路を確認しておきましょう。避難場所は市が開設する避難所に限りません。安全であれば自宅に留まることや親戚、 知人の家への避難も検討してみましょう。問い合わせ、防災対策課、内線337、ファックス 21-7000。 イベント参加や観光などの際には、新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。日立駅前大型商業施設の愛称、日立へに決定。令和5年春ごろにリニューアルオープンを予定している日立駅前大型商業施設の愛称が日立へに決定しました。音訳者中、日立への表記はすべてカタカナです。中終わり。将来にわたり多くの市民に愛され、親しんでいただける施設となるよう愛称を募集したところ、381件のご応募をいただきました。たくさんのご応募ありがとうございました。決定した愛称。愛称、日立へ。着想点、多くの人々が日立へ集うようにという願いを込めて、考案者、佐々木かなえさん、市内在住。選定理由、当該施設のリニューアルオープンをきっかけに、多くの人々に本市を訪れてほしいという前向きなイメージが感じられる。市の玄関口である日立駅前にある大型商業施設として、日立という地名が入っており、施設をイメージしやすい。短く簡潔であり、覚えやすい。日立へのロゴマークと施設外観のイメージ画像があります。ロゴマーク。愛称の着想をもとに、日立に訪れる人、集う人の重なりをイメージ。日立市の自然、山と海を表す色、デザインとしている。問い合わせ、商工振興課、内線775、ファックス 24-1713。 日立駅前大型商業施設内、日立市役所日立駅前出張所、5月1日月曜日オープン。日立駅前大型商業施設、日立へ1階に、日立市役所日立駅前出張所、幸いステーションを開設します。開設日、令和5年5月1日月曜日。開所日、毎日、祝日、年末年始を除く。祝日が土曜日か日曜日に重なる場合は開所。開所時間、午前10時30分から午後1時、午後2時から7時。取扱い業務、主なもの、証明書発行、住民票の写し、戸籍証明書など、申請、届け出、戸籍、住民移動、印鑑登録など、収納、市税、国民健康保険料、上下水道料金など、行政案内、問い合わせ、行政マネジメント課、内線289、ファックス 22-7170。 5月6日土曜日から支所の休日開帳日が変わります。マイナンバーカードの普及や日立駅前出張所の開設に伴い、5月6日土曜日から支所の休日開帳日が変わります。現在、支所、多賀、南部、中央で行っている土曜、日曜日の休日開帳業務は日曜日のみとなります。なお、市民課はこれまで通り土曜、日曜日に開帳します。表があります。開帳場所ごとの変更前、変更後の土曜日、日曜日の開帳の有無が示されています。 会長場所、変更前と後の会長日の順に読みます。市民課、変更前、土曜日、日曜日。変更後、土曜日、日曜日。多賀支所、南部支所、中央支所。いずれも、変更前、土曜日、日曜日。変更後、日曜日のみ。日立駅前出張所、変更前、なし。変更後、土曜日、日曜日。表終わり。問い合わせ、行政マネジメント課、内線289、ファックス 22-7170。
ゴミカレンダーをご活用ください。今号3月5日号司法と同時配布。ゴミカレンダーを今号3月5日号と合わせて配布しています。ゴミカレンダーは学区ごとに作成しています。届いたゴミカレンダーの学区が異なる場合や、ゴミカレンダーが届いていない場合には、清掃センターに問い合わせるか、お住まいの地区の交流センターか、各支所でお受け取りください。ゴミカレンダーは、駅やスーパーなどの施設に配下している司法には入っていません。写真があります。ゴミカレンダーの例です。写真終わり。ゴミに関するお願い。ゴミ集積所にゴミを出すときは、日時、分別のルールを守りましょう。ゴミ集積所は家庭からのゴミ専用です。店舗、事業所からのゴミは出せません。ゴミ集積所の管理、清掃は利用する方々にお願いしています。マナーを守って清潔に利用しましょう。ゴミの出し方について、詳しくは市ホームページ右の QR をご覧ください。問い合わせ、清掃センター、電話 24-5353、ファックス 24-5356。瓶類の拠点回収をご活用ください。24時間いつでも出せる。瓶類のリサイクルを進めるとともに、排出機械の拡大と利便性の向上を図るため、拠点回収を行っています。4月1日から回収場所が一部変わりますので、ご注意ください。回収時間。24時間いつでも。年末年始は除く。回収場所。変更になるのは、久慈交流センターです。瓶類の拠点回収場所。中央支所東側出入り口。多賀支所南側出入り口。市役所西側駐車場内。3月31日まで、久慈交流センター。久慈交流センターは3月31日の正午まで。4月1日から南部支所多目的室入り口。回収する瓶の種類。再生瓶。1. 無色透明。写真。2. 茶色。写真。3. その他の色。写真。家庭から出る瓶類に限ります。出し方。回収場所に設置してある専用容器内に写真、種類ごとに分別して入れてください。簡単に外せるラベルやキャップを外し、中を水ですすいでから出してください。問い合わせ、資源循環推進課、内線 569、ファックス 24-5301、日立市長選挙、日立市議会議員一般選挙、郵便投票制度などについて。QR があります。詳しくはこちら。 4月23日日曜日に、日立市長選挙、日立市議会議員一般選挙が行われます。次の要件に該当する方は、ご自宅などで投票する郵便投票をすることができます。郵便投票をすることができる方、手帳などの種類、身体障害者手帳、障害などの程度、両下肢、体幹、移動機能の障害、1級または2級、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害、1級または3級、免疫、肝臓の障害、1級から3級まで、戦傷描写手帳、両下肢、体幹の障害、特別交渉から第二交渉まで、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害、特別交渉から第三交渉まで、介護保険被保険者証、要介護状態区分、要介護5。また、この方のうち、上肢または視覚の障害が次に該当する方は、あらかじめ代理記載人を届け出ることで、代理記載による郵便投票をすることができます。代理記載による郵便投票ができる方、手帳の種類、身体障害者手帳、障害の程度、上肢、視覚の障害、1級、戦傷描写手帳、上肢、視覚の障害、特別交渉から第二交渉まで、郵便投票、代理記載を含む、を希望する方は、あらかじめ申請手続きを行い、郵便等投票証明書の交付を受けた上で、4月19日水曜日の午後5時まで必着に選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。日立市長選挙、日立市議会議員一般選挙の立候補予定者説明会を開催します。時、3月16日木曜日午後3時から、ところ、市役所503-504号会議室、対象、選挙に立候補を予定している方、届出責任者など、出席人数は立候補予定者1人につき2人まで。内容、1、選挙の概要、2、立候補届出について、3、選挙運動について、4、選挙公営、選挙運動費用について、など、問い合わせ、選挙管理委員会、内線334、ファックス 21-1663。市営霊園の使用者を募集します。随時申し込み受付中。QR があります。詳しくはこちら。市が運営する霊園の使用者を募集します。公募地は区画の大きさや使用量など様々なものとなっています。詳しくは霊園案内所、環境衛生課各支所にあるほか、市のホームページからもダウンロードできます。をご覧ください。申し込み、墓所使用許可申請書。東平霊園の場合は、霊園使用許可申請書を直接環境衛生課へ。市外の方は、住民票を添付してください。合葬式墓地については、募集時期が決まりましたら、司法などでお知らせします。 募集する区画、令和5年2月1日現在。霊園名、所在地、区画面積、使用料、市内の方。管理料、年額、空き区画数の順に読みます。東平霊園、高鈴町 1-2848-1、12平方メートル、120万円、年額12,600円、6区画、6平方メートル、60万円、年額6,300円、59区画、倉掛山霊園、滑川町、阿座滑川山、3163-15、自由墓所、12平方メートル、165万6千円、年額19,220円、29区画、9平方メートル、124万2千円、年額14,420円、35区画、6平方メートル、82万8千円、年額9610円、5区画、企画墓所、6平方メートル、82万8千円、年額9610円、23区画、5平方メートル、69万円、年額8000円、97区画、4.16 平方メートル、57万4000円、年額6650円、63区画、中央霊園、中央町友部、731-4、7平方メートル、217,330円、年額4,190円、3区画、入りの霊園、中央町山部、684-1、5平方メートル、45万円、年額5,240円、58区画、4平方メートル、36万円、年額4,190円、6区画、鳴沢霊園、西鳴沢町 2-494、 9.01 から10平方メートル、100万円、年額6,290円、1区画、6.01 から7平方メートル、70万円、年額4,710円、5区画、5.01 から6平方メートル、60万円、年額4,710円、3区画、市外の方の使用料は異なります。問い合わせ、環境衛生課、内線543、ファックス 24-5301。
南部地域日立モバイルスタンプラリー、南の魅力を見つけよう。市公式地域情報アプリ日立ナビを使ったスタンプラリーを開催します。スタンプラリースポット10カ所のうち5カ所以上のスタンプを集めた方には、うららの湯縦横の優待券をプレゼントします。ぜひ南部地域の魅力を再発見しに行きましょう。スタンプラリー期間、3月19日日曜日まで。スポット10カ所、道の駅日立お魚センター、大御神神社、泉神社、写真、泉ヶ森公園糸代の里、
小坊地公園写真、久慈川サイクリングコース自転車貸し出し所、風神山自然公園、大三河駅東口駅前広場、お庭、マイクロクリエーションオフィス見かける、日立オリジンパーク写真、利用方法、日立ナビの観光バナーから参加、アプリ、日立ナビのインストールについては、18ページの上部をご覧ください。問い合わせ、観光物産課、内線406、ファックス 24-1713、QR があります。詳しくはこちら。日立シビックセンター、日立市民会館の催し、A、日立ジュニア弦楽合奏団スプリングコンサート、日時、4月16日日曜日、午後2時開演、場所、日立シビックセンター音楽ホール、内容、小学生から高校生の団員が明るく元気な演奏を披露します。申し込み、当日受付。問い合わせ、日立シビックセンター音楽ホール、電話 24-7755、ファックス 24-7979。B、親子で打楽器体験。日時、4月22日土曜日。1、午前10時30分から正午。2、午後2時から3時30分。場所、日立シビックセンター多用途ホール。対象、小学生と保護者。内容、日立で活躍する演奏家による親子で楽しめる打楽器のワークショップです。料金、一般1200円、小学生以下500円、親子ペア、1500円。定員各回40人。申し込み3月25日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ日立シビックセンター音楽ホール、電話 24-7755、 ファックス 24-7979。C、初めて見よう弦楽器、バイオリン、チェロ。日時、5月から来年3月。毎月土曜日、月3回。午後1時から2時。説明会、5月6日土曜日、午後1時から2時。場所、日立シビックセンター音楽室。対象、令和5年度の小学1年生から高校2年生。講師、日立ジュニア弦楽合奏団講師。料金、月3000円。定員、バイオリン10人、チェロ5人。申し込み、3月18日土曜日の午前10時からホームページか電話で申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター音楽ホール、電話 24-7755、ファックス 24-7979。D、日立市少年少女合唱団設立55周年記念定期演奏会、II コンサート。日時、3月26日日曜日、午後1時30分開演。場所、日立市民会館ホール。内容、手話を取り入れ、歌以外の音楽にも挑戦した子供たちのその成果をお聞きください。申し込み、当日受付。問い合わせ、日立市民会館、電話、22-6481、 ファックス 22-6633 E 湘南の風風伝説20周年記念ツアー2023祭りの方法を教えてやろう。野郎ども声出せよ。わっしょい。日時5月27日土曜日午後6時開演。場所日立市民会館ホール。料金8,500円。3歳未満入場不可。申し込み3月25日土曜日の午前9時から日立市民会館で販売。残券がある場合は3月25日土曜日の午後1時30分から電話予約か。問い合わせ日立市民会館電話 22-6481 ファックス 22-6633 F 仮面ライダースーパーライブ2023日時6月4日日曜日1午前11時開演2午後2時30分開演。場所日立市民会館ホール。料金一般3,800円、当日4,000円。3歳未満膝上鑑賞無料。座席が必要な場合は有料。申し込み日立市民会館で発売中。問い合わせ日立市民会館電話 22-6481 ファックス 22-6633 臨時休館のお知らせ。科学館天球劇場3月23日木曜日と24日金曜日。新型コロナウイルス感染症の影響により延期・中止となる場合があります。その他イベント情報は右の QR からご確認ください。シリーズ季節の便り60。桜の開花、今年は少し早いかも。天気相談所では昭和28年1953年から上根公園のソメイヨシノに基準の木を設け、開花や満開の記録を取っています。過去の70年分の記録を調べてみると、最も早く開花したのは3月17日、2021年。最も遅い開花は4月22日、1984年と、実に一月以上の違いがありました。開花日の平年値は1990年までは4月6日でしたが、現在は4月2日と早くなってきています。2000年以降での最も遅い開花は4月9日2012年で、3月中に開花したのが22回中12回と半数を超えています。ソメイヨシノの開花の早い遅いは、気温との関係がよく知られており、天気相談所でも開花予測に気温を使用しています。暖かいと早くなるのですが、暖かくなる時期によって影響が違うこともあります。1月の気温が最も高かった年は2000年ですが、2月に気温が低くなり、開花は4月5日と平年並みでした。一方、2018年は1月、2月と平年より低い気温でしたが、開花直前の3月に気温が高くなり、開花日は平年より早い3月27日となりました。最も早かった2021年は、1月は平年並みでしたが、2月と3月が記録的な暖かさとなりました。昨年2022年はほぼ平年並みの気温で推移し、開花日も平年並みの4月2日でした。今年の 1月の気温は平年並みとなっており、今後の予想気温なども踏まえて天気相談所では開花を3月26日と見込んでいます。2月17日現在。なお、最新の観測結果などをもとにした開花予想は天気相談所ホームページをご覧ください。防災対策課と共同運用の日立市の防災と天気 Facebook と Twitter もご利用ください。 QR が3つあります。1つ目 Twitter、 2つ目 Facebook、 3つ目ホームページです。問い合わせ天気相談所、電話 22-5520、 ファックス 22-9357。 シリーズストップ消費者トラブル43、18歳が狙われる消費者トラブル、あなたのお子さんは大丈夫。昨年4月から18歳で成人となり、保護者の同意なく契約を結ぶことができるようになりました。新成人は契約に関する知識や経験が乏しく、消費者トラブルに巻き込まれやすい傾向があります。事例1、脱毛エステ。低価格の広告を見て、お試しのつもりで店舗に行ったが、高額なコースを契約してしまった。2、出会い系サイト、アプリ。SNS で知り合った相手から出会い系サイトに誘われ、やり取りをするために有料のポイントを購入してしまった。3、副業サイト。チャットの相談に乗るだけのアルバイトで、相手からの報酬を受け取るための手数料を支払わされた。4. 定期購入。ダイエットサプリをお試しのつもりで注文したところ、2回目が届き、その料金を請求された。トラブルに合わないためのポイント。家庭で確認してみよう。その場で契約しない。契約を結ぶときは一度持ち帰って、改めて確認し、不安なときは周りの人に相談しましょう。うまい話はきっぱりと断る。断る理由は不要です。特別に、今だけの言葉にはきっぱりいらないと伝えましょう。契約のルールを知る。クーリングオフや消費者契約法などのルールを知っておくことで、万が一巻き込まれても後から解約できることもあります。借金を進める業者は信用しない。安易にローンやクレジット契約を進めてくる業者は疑うようにしましょう。問い合わせ、消費生活センター、電話 26-0069、月曜から土曜日、午前9時から午後5時、土曜日は午後4時まで。
新型コロナウイルス関連情報、令和5年2月16日までの情報で作成しています。最新の情報は、市ホームページなどで随時お知らせします。QR があります。新型コロナウイルスへの対策、3月13日月曜日からマスク着用の考え方が変わります。国は、マスクの着用について、屋外では原則不要、屋内では原則着用することを推奨していますが、3月13日月曜日からは、一人一人が場面などに応じて判断することが基本となります。ただし、次のような場合には、マスクの着用が呼びかけられています。周囲の方に感染を広げないために、マスクを着用しましょう。受診時や医療機関、高齢者施設などを訪問するとき、通勤ラッシュ時など混雑した電車、 バスに乗車するとき、ご自身を感染から守るために、重症化リスクの高い方が感染拡大時に混雑した場所に行くときは、マスクの着用が効果的です。高齢者、基礎疾患を有する方、慢性の肝臓病、がん、心血管疾患など、妊婦、マスクの着用については、市ホームページ右の QR にも掲載していますので、ご覧ください。マスクの着脱について、一人一人の考えが尊重されるよう、ご配慮をお願いします。なお、事業者の判断でマスクの着用を求められる場合や、従業員がマスクを着用している場合があります。基本的な感染対策にご協力を。マスク着用の考え方が変わっても、3つの密、密閉空間、密集場所、密接場面の回避、人と人との距離の確保、手洗いなどの手指衛生、換気などに引き続きご協力をお願いします。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、ファックス 27-2112。 新型コロナウイルスワクチン接種、ワクチンの接種期間は令和5年3月31日金曜日までとなっています。接種を希望される方はぜひ早めの接種をご検討ください。接種場所や予約方法など、詳しくは市ホームページ、右の QR をご覧になるか、ワクチン接種日立コールセンターへ問い合わせてください。なお、国において4月以降の接種のあり方について検討が進められていますので、詳細が決まり次第、司法や市ホームページなどでお知らせします。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター、電話 050-3646-5466、ファックス 85-8010。
マイタウントピックス、町の話題。伝統を継承していくために、もみやかぼちゃ塾を開校。2月5日、久慈川日立南交流センターで、もみやかぼちゃ塾の開校式が行われました。写真。同塾は、日立市の地域ブランド認定品、もみやかぼちゃの担い手確保、農業の活性化を目的に新たに立ち上げられ、この日は20代から60代の1期生、17人が参加しました。今後は生産者や県の指導を受けながらカボチャの栽培に取り組みます。塾生の赤羽優斗さんは、栽培方法を学ぶと同時に、もみやカボチャの魅力や生産者がこれまでつないできた思いを多くの人に伝えていきたいと話しました。県大会での大活躍。市内高校生が栄冠に輝く。各種目の県大会において、市内の高校が次々と優勝を飾りました。明秀学園日立高校は、県新人大会でバレー部、サッカー部、卓球部、男子個人、ダブルス、女子個人、ダブルスが頂点に立ちました。日立北高校弓道部は、県高校冬季大会男子団体で初優勝を果たし、3月24日から26日に青森県で開催される東日本大会の切符をつかみました。これからも市内の高校生の快進撃から目が離せません。写真が5枚あります。賞状を手にした部員の皆さんです。1枚目、 日立北高校弓道部。二枚目から五枚目は、それぞれ、明秀学園日立高校、サッカー部、女子バレー部、女子卓球部、男子卓球部です。写真終わり。全国の舞台へ、東小沢 FC バンビーナネクストが表敬訪問。2月7日、東小沢 FC バンビーナネクストが市役所を訪れ、今月18日と19日に滋賀県で行われる全国大会、琵琶湖カップなでしこサッカー大会への出場を報告しました。写真。チームは創設20年目を迎え、県内主要大会では3冠を達成するなど、強豪チームへ成長しています。代表の広原啓司さんは、全国の強豪を相手に最後までチャレンジ精神を失わず、チームの歴史の1ページを刻んでいきたい、と全国大会への抱負を語りました。日立から世界へ。日立製作所野球部、真砂選手が WBC へ。日立製作所野球部に所属する真砂祐介選手が野球の世界一を決める大会、2023ワールドベースボールクラシックの中国代表に選出されました。選出を受け、真砂選手は大きな舞台で戦えるチャンスを得られてとても嬉しい。これまで支えてくれたすべての方への感謝の気持ちを忘れず、120% の力でプレーしたいと意気込みを語りました。写真。大会は3月9日から始まり、中国代表の初戦は日本代表となっています。いつまでも健康に、日立元気アップ賞の表彰式を開催。日立元気アップ賞は、市内を中心に継続的に健康づくりを実践している個人や団体を表彰するものです。最優秀賞には、ラジオ体操や腹筋などの筋力強化活動が評価された貯金体操クラブ、筋は筋肉の筋です、が選ばれました。代表の鈴木有子さんは、25年の活動を振り返り、今後も継続は力なりを合言葉に、元気に楽しく活動を続けていきたいと話しました。最優秀賞、貯金体操クラブ、鮎川町。優秀賞、日高健康教室、ピンクレディ。紅葉会、滑川町。努力賞、ハーモニーフレンズ、田尻町。エンジョイリーディング、十王町友部。金沢音楽集団。区分はすべて団体です。写真があります。受賞された皆さんです。写真終わり。愛美容のため商品開発。設計士堀江さんがグッドデザイン賞を受賞。市内在住の設計士堀江優子さんがアイビオのために開発した製品、ニャンプリング、写真が2022年度グッドデザイン賞を受賞しました。難しい猫の採尿を簡単にするだけでなく、容器にパルプモールドを使用するなど、使い勝手と環境に配慮した点が評価されました。開発した堀江さんは、たくさんの方の支援のおかげで受賞することができた。愛病、愛犬の健康管理の役に立てれば嬉しい、と受賞の喜びを語りました。歌枕で日立の魅力を。愛沢さんが文芸作品をまとめた本を発行。郷土史愛好家愛沢隆さんが日立地方の文芸作品をまとめた日立の歌枕を発行しました。日立地方を訪れ、シーカや紀行文などを残した120人の作品を約3年をかけて収集編纂しました。愛沢さんは、この本が日立地方の文学に対して 関心を持つ一つのきっかけとなり、何かしらの役に立てたら嬉しい、と作品への思いを語りました。書籍は非売品で、市内図書館や各交流センター、高校などに寄贈されました。写真があります。助川海防城史、助川城懐古加碑前。本を手に加碑前に立つ相沢さんです。写真終わり。
情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131 日立市公式地域情報アプリ日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。18ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。日立市報電子版。市報のバックナンバーや音声版などを掲載しています。19ページ上部に QR コードがあります。日立市インターネット放送局。行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。19ページ上部に QR コードがあります。日立市公式 SNS。日立の魅力発信中。21ページ上部に Facebook、Twitter、Instagram、YouTube の QR コードがあります。
お知らせ。介護や介護保険のこと、何でも相談。日時、3月20日、月曜日、午前10時から午後3時。場所、福祉プラザ。内容、介護に関する悩みや不安、介護保険制度全般についての相談に、専門の相談員が応じます。当日、電話による相談も受け付けています。問い合わせ、日立市社会福祉協議会、電話 37-1122。 3月の市税・国保料などの休日納付相談、日時、3月26日日曜日、午前9時から正午と午後1時から4時、場所、市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。今月の納期、納期限は3月31日金曜日です。国民健康保険料10期分、介護保険料10期分。問い合わせ、国民健康保険課、内線207。シルバー人材センターの入会希望者説明会、日時、3月16日木曜日、午前9時30分から正午、午前9時30分までに受付。場所、日立市シルバー人材センター、福祉プラザ内。対象、おおむね60歳以上の健康な方。 持ち物、入会申込書、日立市シルバー人材センター、高齢福祉課、各支所、交流センターなどにあります。筆記用具、申し込み、事前に電話で、日立市シルバー人材センター 34-6018 へ。下水道ポンプ場の位置変更や排水区域拡大についての地元説明会。日立市公共下水道事業において、位置変更を予定しているポンプ場などの説明会を開催します。大瀬中継ポンプ場の位置の変更について、日時、3月24日金曜日、午後7時から、午後6時30分から受付。場所、大瀬交流センター。下水道排水区域の拡大について、日時、3月23日木曜日、午後7時から、午後6時30分から受付。場所、市役所6階海側企業局会議室。対象拡大地域、滑川本町3丁目の一部、東滑川町3丁目の一部。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、下水道課、内線622。日立市難病患者福祉手当第2期分の支払い日は3月31日金曜日です。難病に罹患した方の経済的負担を軽減するため支給しています。支給額、1回1万円、9月末と3月末の年2回支給。申し込み、県が交付する一般特定疾患医療受給者証か指定難病特定医療費受給者証を交付されている方で、本手当の申請が済んでいない方は、受給者証、通帳、本人か保護者名義、マイナンバーカード、通知カードかを持参し、障害福祉課、内線457へ。詳しくは問い合わせてください。戦没者遺族等に対する特別弔慰金の請求期限は3月31日金曜日です。場所、社会福祉課、各支所。平日の午前8時30分から午後5時15分。対象、戦没者などの死亡当時のご遺族。支給内容など、詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、社会福祉課、内線740。針、灸、マッサージ等、施術費助成券の有効期限は3月31日金曜日です。今年度分の助成券が残っている方は、3月31日金曜日までにご利用ください。なお、来年度分の助成券については、市民課、高齢福祉課、各支所で申請受付開始日が異なります。ご注意ください。申請受付開始日、4月1日土曜日、市民課、多賀、南部、中央支所、4月3日月曜日、高齢福祉課、豊浦、日高、西部支所。問い合わせ、高齢福祉課、内線228。国民健康保険、後期高齢者医療保険、人間ドック、脳ドック。6月に受診予定の方。申請期限は3月31日金曜日です。申請期限までに、受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。期限後の申請の場合、検診費用全額支払い後の補助金振込となる場合があります。申請済みの方、 4月1日から10日受診予定の方、3月13日以降に補助金請求書を郵送します。4月11日から30日受診予定の方、4月になってから決定通知書または補助金請求書を郵送します。問い合わせ、国民健康保険課、国民健康保険、内線203、後期高齢者医療保険、内線204。就学で転出される国民健康保険加入者の方に、学生のための特別な被保険者証、丸学被保険者証を交付します。国民健康保険は、住所地で取得するものですが、就学の場合、日立市の国民健康保険に加入した状態で転出することができます。合格通知と授業料などの領収書を持って、国民健康保険課か各支所で届け出をしてください。受付は平日のみ。後日、在学証明書の提出が必要です。令和4年度の丸学被保険者証を持っていて、今年卒業の方は、被保険者証返却の届出が必要です。問い合わせ、国民健康保険課、内線202。日本政策金融公庫を利用した方に対する利子補給。新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年12月末までに、日本政策金融公庫から融資を受けた事業者のうち、国の利子補給対象外となった方に対し、利子を補給します。申し込み、3月31日金曜日までに、申請書類、市ホームページからダウンロードできます。通帳の写し、表紙、裏、返済箇所すべて、支払い額明細書、日本政策金融公庫発行、を直接、商工振興課、内線487へ。南部支所の臨時休館と多目的室の再開について、一時移転していた事務室を元の場所に戻すために、南部支所を臨時休館します。また、休館していた多目的室の利用を再開します。南部支所臨時休館日、3月22日水曜日、多目的室再開、4月1日土曜日から、問い合わせ、南部支所、電話 52-5101、バイク、軽自動車などの所有者が転出、死亡したときは、軽自動車税の手続きを、バイクや軽自動車、小型特殊自動車などの税金、軽自動車税種別割は、4月1日現在、車両を所有している方に、使用している本拠地で課税されます。所有者が転出した場合や、死亡した場合は、次の通り手続きを行ってください。種類、原動機付き自転車、125cc 以下、小型特殊自動車、必要書類など、名義変更、標識交付証明書、身分証、廃車、ナンバープレート、標識交付証明書、身分証、届出先、市民税課、各支所、平日のみ、軽自動車、三輪と四輪のもの、125cc を超えるバイク、手続き方法、必要書類など、詳しくは直接問い合わせてください。届出先、軽自動車は、軽自動車検査協会茨城事務所、125cc を超えるバイクは、関東運輸局、茨城運輸支局、普通自動車の税金は、日立太田県税事務所、電話 080-33-3314に問い合わせてください。問い合わせ、市民税課、内線238、軽自動車検査協会茨城事務所、電話 050-3816-3105、関東運輸局茨城運輸支局、電話 050-5540-2017。 茨城県最低賃金が時間額911円に改定されました。茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が昨年10月1日から時間額911円32円引き上げに改定されました。雇用形態にかかわらず県内で働くすべての労働者に適用されます。詳しくは茨城労働局賃金室か最寄りの労働基準監督署へ。問い合わせ、茨城労働局賃金室、電話 029-224-6216。 2023年トルコ・シリア地震救援金への募金にご協力ください。市ではトルコ南東部とシリア国境付近の地震被害が深刻化していることから、救援・復興活動を支援するため募金箱を設置し、救援金を募集しています。集まった募金は日本赤十字社を通じて寄付します。設置場所、市役所本庁舎、1階総合案内所、社会福祉課、各支所、交流センター、日立シビックセンター、吉田忠音楽記念館、上根動物園、日立市社会福祉協議会。設置期間、5月31日水曜日まで、予定。問い合わせ、社会福祉課、内線786。上根動物園からのお知らせ。ライオン希望12歳の誕生会、日時3月12日日曜日午後1時から、場所上根動物園ライオン展示場前。内容、飼育員から希望へのプレゼントなど。郷土博物館上根動物園共同企画、続クイズー博、動物園と博物館をめぐるクイズラリー。動物園で用紙を受け取り、動物園と郷土博物館を回るクイズラリーです。クイズポイントをすべて回った方には、博物館でオリジナル缶バッジをプレゼント。日時、3月25日土曜日から4月16日日曜日。場所、郷土博物館、上根動物園。問い合わせ、上根動物園、電話 22-5586。 自転車利用者はヘルメットを着用しましょう。道路交通法の改正により、4月1日から自転車の乗車用ヘルメット着用が努力義務となります。自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を保護することが重要です。買い物や通勤、通学など、自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しましょう。問い合わせ、交通防犯課、内線515。
催し、図書館に桜咲く展。そうだ、図書館に桜を見に行こう。市固有の桜、日立紅寒桜などのパネルや、桜の写真の展示、おすすめの本や絵本などの貸し出しを行います。館内に桜が咲いたような展示です。ぜひ、4館の桜を巡ってみてください。詳しくは、 各館に問い合わせてください。日時、3月11日土曜日から4月9日日曜日。休館日、記念図書館南部図書館は3月27日月曜日。多賀図書館中央図書館は3月31日金曜日。場所と問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714、多賀図書館 33-2655、中央図書館 20-2345、南部図書館 29-1125。桜コンサート、日時3月21日祝日午後1時から3時、場所池の川桜アリーナ、出演大洗高等学校マーチングバンド部、県内中学校高校の吹奏楽部。前売り1,000円、チケットは池の川桜アリーナ、日立シビックセンター、多賀市民会館などで販売。問い合わせ、日立市スポーツ協会、電話 35-0767。 東大のふもとマルシェ、日時3月19日日曜日午前10時から午後4時、場所マイクロクリエーションオフィス見かける、大三河駅東口駅前広場お庭。内容、合言葉は見つけた。地元で過ごして地域の良さを見つけるマルシェです。キッチンカーやハンドクラフトのお店など、詳しくは下の QR をご覧ください。問い合わせ、マイクロクリエーションオフィス見かける、電話 77-0132。 吉田忠音楽記念館展望カフェ、3月の演奏、職員が奏でるスプリングコンサート、日時3月25日土曜日午後6時開演。出演、記念館職員、演奏曲、津軽ジョンカラ節、津軽よされ節、明日は咲こう花咲こう、ほか。申し込み、3月13日月曜日の午前10時から電話で、吉田忠音楽記念館 21-1125 へ、先着50人、1人1回、2人分まで。その他、カフェで飲食の提供はありません。日立の国グルメフェス、日時3月26日日曜日午前10時30分から午後4時30分。場所、日立シビックセンター新都市広場。内容、市内外の飲食店30店が出店。問い合わせ、日立の国グルメフェス実行委員会、日立商工会議所青年部内、電話 22-0128。 上根公園スプリングフェスティバル、遊園地&レジャーランド、3月18日土曜日から4月9日日曜日、3000円分の乗り物券を2300円で販売。レジャーランド、3月18日から4月8日の土曜日、期間中の土曜日は入園料無料。3月19日日曜日、有料で入園された方に入園無料券プレゼント、先着200人。3月21日祝日、4月9日日曜日、大人2500円、 子供2000円で終日乗り物乗り放題、ベッド入園料。3月26日日曜日、観覧車お花見デー、大観覧車の料金を割引。4月1日土曜日、夜桜を楽しむ大観覧車夜間営業。午後6時から8時の間、大観覧車のみ営業。入園無料。入園は西門ゲートから。4月2日日曜日、午前10時30分から11時、午後2時30分から3時にドリームコースター、大観覧車の料金を割引。4月1日土曜日から30日日曜日、有料で入園された方に、開園40周年記念オリジナル特典カードを配布。なくなり次第終了。問い合わせ、日立市公園協会、電話 22-4737。シネマサンライズ、シーマークスクエア内、上映作品。上映中、ラーゲリより愛を込めて、主演二宮和也。中島みゆき劇場版、ライブヒストリー 2007-2016 3月17日金曜日から23日木曜日予定。清水の暴れん坊、お昼の昭和名作劇場。石原裕次郎、赤木慶一郎共演。問い合わせ、シネマサンライズ、電話32-5805。プメ花桜祭り。日時、4月9日日曜日、午前11時から午後4時、好天寺マルシェのみ開催。場所、多賀市民プラザ。内容、フラダンスやラ・ジュエ、ピアニカ女子トリオのパフォーマンス、マルシェ、キッチンカーなど。問い合わせ、プメハナフラスタジオ。電話、090-1060-8328。金子杯野球大会。日時、4月2日、9日、16日の日曜日、確実午前9時から。場所、中央スポーツ広場。対象、10人以上で構成されるチーム、先着15チーム。内容、トーナメント戦、優勝チームには賞品あり。参加料、1チーム5000円、障害保険料を含む、代表者会議時に納入。申し込み、3月18日土曜日までに、チーム名、連絡先、代表者名をメールで、中央地区体育振興会野球部村岡、メール godman1993@yahoo.ne.jp、 電話 080-3394-6499 へ。組み合わせ抽選会を3月19日日曜日の午後6時30分から中央交流センターで行います。日立市民混声合唱団合唱体験ワークショップ。日時、4月15日、5月6日、6月17日、24日、7月1日、8日の土曜日。確実午後2時から3時30分。場所、多賀市民会館小ホール。内容、歌唱曲、優しさに包まれたなら、タッチ、など。1回のみの参加、初心者歓迎。参加料、 1回100円、駐車場代は別途。申し込み、4月14日金曜日までに、電話で大三河交流センター 53-5211 へ。口座、人工肛門、人工膀胱保有者のためのオストミー講習会。日時、3月19日日曜日、午後1時から4時、午後0時30分から受付。場所、日立市民会館210号室。対象、人工肛門、人工膀胱の方。定員70人程度。内容、ストーマ管理の基本についてをテーマとした講習会や、ストーマ用装具の展示・説明。講師、菱田千恵さん、日立総合病院皮膚排泄ケア認定看護師。申し込み、3月17日金曜日までに電話で、日本オストミー協会茨城県支部、井口、090-2239-9169 へ。新入若手社員戦力化セミナー。日時、4月12日水曜日、午前9時から午後5時。場所、日立商工会議所会館、幸い町。内容、ビジネスマナーを磨き、実習を通してコミュニケーション能力を高め、おもてなしの心を育むための研修です。講師、古川智子さん、桜コミュニケーションズ代表取締役。定員25人程度。参加料、一般8000円。会議所会員6000円。申し込み、4月5日水曜日までに電話で、日立商工会議所 22-0128 へ。初級者水泳教室。日時、4月13日から27日、5月11日から6月22日の木曜日。午後1時15分から2時30分、全10回。場所、かみね市民プール。対象、水泳を始めたい成人、先着20人。参加料、7500円。入場、指導料を含む。申し込み、3月14日火曜日から、かみね市民プールホームページからか、QR があります。直接、電話で、かみね市民プール 23-3045 へ。コミュニティネット日立入門講座。講座名、時、内容、定員の順に読みます。1、初めての電子工作入門講座。4月1日から6月17日の第1、第3土曜日、午前9時30分から正午。マイコンボードで温湿度の測定回路とそのプログラミングを経験する初心者のための入門講座。5人程度。2、プログラミング入門講座。4月8日から6月24日の第2、第4土曜日、午前9時30分から正午。プログラミング言語、スクラッチを使った初心者のための入門講座。パソコンがなくても受講できます。5人程度。3、シニアのためのパソコン入門講座。火曜コース、4月11日から9月26日の第2、第4火曜日。土曜コース、4月8日から9月23日の第2、第4土曜日。 確実午後1時から3時30分。Windows 11でワードを学べるパソコン初心者のための入門講座。パソコンがなくても受講できます。確実7人程度。場所、Cネットパソコン教室、多賀町。参加料、1、2、9千円。3、1万8千円。テキスト代別途。申し込み、1は3月24日金曜日までに、2、3は3月31日金曜日までに、電話かメールで、コミュニティネット日立、Cネット、電話 33-0015、メール、master@cnet-hitachi.com へ。水中ウォーキング教室。日時、4月14日、28日、5月12日、26日、6月9日、23日の金曜日、午後3時から4時、全6回、場所、かみね市民プール、対象、成人、先着20人、内容、機能改善を目的とした水中ウォーキング運動、参加料4500円、入場指導料を含む。申し込み、3月14日火曜日の午前9時から、かみね市民プールホームページからか、QR があります。直接電話でかみね市民プール 23-3045 へ。水中エアロビクス教室。日時、水曜コース、毎週水曜日、午後6時30分から7時30分。木曜コース、毎週木曜日、午後6時35分から7時35分。場所、かみね市民プール。対象、成人、定員20人。内容、音楽に合わせて、水中で体を動かすエクササイズ。参加料3000円。入場料、指導料を含む全4回分。利用料520円で1回のみ体験可。申し込み、かみね市民プールホームページからか、QR があります。直接電話でかみね市民プール23-3045 へ。募集。事業者の皆様へ。事業者支援施策検討のための実態調査にご協力ください。市では、令和6年度から5年間の商工振興施策の指針とするために、第3次日立市商工振興計画を策定します。現状や支援ニーズを把握し、今後の施策の基本戦略や具体的施策を検討するために、調査へのご協力をお願いします。対象、市内に事業所を持ち、事業を営んでいる方。回答方法、3月31日金曜日までに、右の QR からご回答ください。問い合わせ、商工振興課、内線775。市報日立へのご意見ご感想をお寄せください。より良い市報づくりのため、市報日立を読んでのご意見ご感想を募集しています。今後の広報誌作りの参考にしますので、申し込みフォーム、右の QR から 皆さんのご意見などをぜひお寄せください。いただいたご意見などに対する個別の回答はいたしません。問い合わせ、広報戦略課内線509。
子育て、春休み特別企画、ワクワクパックの貸し出し。日時、3月18日土曜日、午前9時から。場所、記念図書館スロープ展示コーナー。対象、3歳から大人まで。内容、春休みの子どもたちに読んでほしい本、3冊をセットにして貸し出します。3、4歳、5、6歳、小学1、2年生、小学3、4年生、小学5、6年生、中学生、高校生から一般向けを各10パック用意します。先着70人、1人1パック、なくなり次第終了。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714。ワクワク子ども地球環境ミーティング。地域の自然に目を向け、地球環境や自然保護について考えるパネル展示やワークショップを開催します。パネル展示、日時3月24日金曜日の午後1時から4月10日月曜日の午後4時まで。場所、南部図書館ギャラリー。ワークショップ、日時3月25日土曜日。1、午前10時から正午。2、午後3時から5時。場所、1、水木交流センター。2、南部図書館創作室。対象、中学生以下。1、先着20人。2、先着10人。申し込み、3月13日月曜日の午前9時30分から直接か電話で南部図書館 29-1125 へ。100年塾小学生の海外交流講座、世界面白発見クラブ。日時、4月から来年3月までの毎月第3日曜日。午前10時から11時50分。場所、教育プラザ。対象、令和5年度、小学4年生から6年生で1年間参加できる方。定員13人。多い時は抽選。内容、写真とメールでの海外との交流。ゲストに聞くリアルな海外の話。英語でミニプレゼン体験など。参加料800円、保険料。申し込み、3月13日月曜日までに、住所、氏名、学年、電話番号、保護者名をメールで、100年塾サロン、メール、iki100@net.jwayne.jp 電話 23-9165 へ。平日午前9時から午後5時。縦横子どもの広場、ベビーダンスを楽しもう。日時3月27日月曜日、午前10時30分から正午。場所、縦横交流センター。対象、乳幼児、首が座った生後3ヶ月から24ヶ月と保護者。先着8人程度。上のお子さんの無料託児あり。内容、 お子さんを抱っこし、音楽に合わせて簡単なステップを踏みます。初めての方でも大丈夫です。講師、住谷美和さん、日本ベビーダンス協会認定インストラクター。持ち物、使い慣れた抱っこ紐、筆記用具、体温計、着替え、汗拭きタオル、飲み物、動きやすい服装で。申し込み、3月13日月曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。小学3、4年生水泳教室。日時、4月15日、22日、5月13日から7月1日の土曜日、全10回。1、午後4時から5時。2、午後5時15分から6時15分。場所、上根市民プール。内容、水慣れからクロール、各定員20人、多い時は抽選。参加料、7500円、入場料、指導料を含む。申し込み、3月5日日曜日の午前9時から3月19日日曜日の午後5時必着までに、上根市民プールホームページ、QR があります。からか、往復はがきで、上根市民プール、郵便番号317-0055、宮田町3381、電話23-3045へ。親子幼児水泳教室。日時、4月12日から26日。5月10日から6月21日の水曜日、全10回。午後2時30分から3時30分。場所、上根市民プール。対象、平成29年4月2日から平成31年4月1日生まれの子と保護者。先着20組。子一人に保護者一人。内容、水慣れから水遊びまで。参加料、7500円。入場料、指導料含む。申し込み、3月14日火曜日から、上根市民プールホームページ、QR があります。からか、直接電話で、上根市民プール、23-3045へ。ホップクラブ参加者募集。親子体操&リフレッシュヨガを行います。日時、親子体操、5月15日から6月12日の月曜日。リフレッシュヨガ、6月19日月曜日。各日午前9時45分から11時15分。場所、滑川体育館。対象、未就園児2歳からと保護者。申し込み、3月20日月曜日の午後1時から電話で、滑川ファミリースポーツクラブ 51-4496 へ。平日午後1時から5時。晴れニコサークル親子子カラー参加者募集。ふれあい遊び、保護者向けのワークショップなど、交流を深めながら楽しみます。写真。日時、毎週水曜日、午前11時から正午。おおむね月3回から4回。場所、ハイタッチランド晴れニコ。子育てサポートエリア。対象、0歳から2歳のお子さんと保護者。定員10組。 多い時は抽選。月3回参加できる方優先。申し込み、3月15日水曜日から25日土曜日までに右の QR から申し込みを。問い合わせ、ハレニコサークル、メール、harenikodot.circle@gmail.com
自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、申し込みの順に読みます。日高交流センター、アームラボ日立、アームレスリング、毎週土曜日、17時から21時、無料、世話、電話、080-1060-5348、助川交流センター、日立市民混声合唱団。日曜日、月2回、13時から16時。月2000円。大久保、18時以降、22-4488。大久保交流センター。多賀民謡会。第1から第3火曜日、13時から16時。月2000円。小室、35-5088。大沼交流センター、太極拳の会。第1から第4月曜日、13時から15時30分。月1000円。平石、090-3544-7131。県内産農水産物の出荷制限自粛状況。表1、2とも2月14日現在、基準値、放射性セシウム 1kg あたり100ベクレル。表1、国の出荷制限指示品目のうち、日立市が対象となっている品目。コシ油、野生。キノコ類、野生。イノシシ肉。表2。県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目。原木椎茸。露地栽培。施設栽培。干し椎茸。表終わり。情報の詳細は、下の QR をご覧ください。市ホームページに掲載を開始しました。QR が3つあります。1つ目、市ホームページ。2つ目、県ホームページ。出荷制限指示などの状況。3つ目、県ホームページ。野生の山菜類、キノコ類を出荷・販売する方へ。問い合わせ。農産物検査は、県産地振興課。水産物検査は、県漁政課。電話 029-301-1111 代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日1月4日から2月3日。小学校。測定値の範囲、最小値から最大値、0.036 から 0.080、中学校、0.042 から 0.087、特別支援学校、0.053、認定こども園、幼稚園、保育園、0.038 から0.092、国・県設置のモニタリングポストの測定結果。測定場所、中央図書館。測定の高さ、3.5 メートル。 測定値、令和5年2月15日、0.037、西部支所 3.5 メートル、0.035、消防本部 1.0 メートル、0.034、中小路小学校 3.5 メートル、0.039、大沼小学校 3.5 メートル、0.045、久慈中学校 3.5 メートル、0.046。市内の放射線量は、国が長期的な目標としている個人が受ける年間追加被曝線量1ミリシーベルト、毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は、市のホームページをご覧ください。問い合わせ、防災対策課原子力安全対策室、内線577。
ウミウの捕獲場、一般公開中。全国でここだけ。3月31日金曜日まで。写真があります。ウミウの飛来の様子です。ウミウの捕獲は春季、4月から6月と秋季、10月から12月に行われています。捕獲期以外、7月から9月、1月から3月は捕獲場を一般公開しています。写真終わり。ウミウ捕獲場ポイント。ウミウについて学ぶ。捕獲場に向かうトンネル写真では、迂回に関連した情報パネルや実際に捕獲に使用する道具を見ることができます。捕獲場は断崖絶壁。ウミウが飛来し、止まるところを狙う捕獲場は断崖絶壁にあります。捕獲場の上部からは、こんな絶景、写真が見られます。捕獲者の声が聞ける。捕獲者、ウミウ捕獲技術の保有者、写真から直接ウミウの生態や捕獲方法について話を聞くことができます。ウミウ捕獲場、インフォメーション。1. ウミウ捕獲場って、全国で唯一のウミウの捕獲供給地です。全国11カ所の鵜飼地に送り、日本の鵜飼文化を支えています。2. 公開期間。3月31日金曜日まで、午前9時30分から、午後2時。3. 所在地。十王町石地内。石浜国民休養地内。車でお越しの方は、国民宿舎宇野岬の駐車場へ。4. 観覧予約。予約不要。無料。団体、10人以上。での観覧を希望する場合は、事前に問い合わせてください。5. ウミウを見られる場所。1. 国民宿舎宇野岬にある宇野パラダイス。2. かみね動物園、爬虫類館。6. 問い合わせ。日立市観光物産協会。電話 24-7978。ファックス 24-7980。ウミウの捕獲場について。詳しくはこちら。 QR があります。
編集発行。茨城県日立市市長公室広報戦略課。郵便番号 317-8601。日立市助川町 1-1-1。電話 02942-3111。ファックス02942-4859。https://www.city.hitachi.lg.jp/。
2月1日現在の人口世帯数。168,138人。前月比-271。男83,779人-133。女84,359人-138。76,876世帯-34。1月の出生数64人。以上で声の広報司法日立令和5年2023年3月5日号ナンバー1739を終わります。音声訳日立リーディングサービスグループでした。